イエス様はですね、ダビデの子ということがよく言われております。でちなみに、あちらの言葉で子、誰々の子というのは何も、一等身ではなく孫もひ孫も、そのまた孫も全部同じ子という言葉が使われております。でイエス様は確かにダビデの子です。ダビデの血を継いでおります。じゃあイエス様はソロモンの血を継いでいるでしょうか。こんなことを聞くということはですね、イエス様はソロモンの血を継いでいないんですよ。ちょっとそのことを見ていくために、マタイの一章一節から、新約聖書の最初の最初ですね、マタイ一章の一節から17節までを読んでいきたいと思います。ちょっと経図ですので、どうぞ、あまりパッと見は面白くないかもしれないんですが、でも非常に面白いのが見えてきますので読みます。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスによってエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。ここに書いてあるところを見ますと、イエス・キリストの系図と、6節の方にエッサイにダビデが生まれ、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれとありますね。で、あれと、ソロモンの血を継いでるじゃないって、思うかもしれません。じゃあ質問ですけども、イエス様はヨセフの血を継いでるでしょうか。継いでないですね。聖霊によって身ごもったから、夫の力を得ずにマリアさんは聖霊によって身ごもってるから、ヨセフの血は継いでいないんです。じゃあ一体この系図は何か。これはですね、王族の系図です。このイスラエルの王家の系図。そして、ここでですね、16節の方に、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたと。これはですね、当然血縁を意味しております。儲けたヤコブにマリアの夫ヨセフが儲けられたということで、 ですからこれはヨセフ・ケーズの系列なんですね。でもうちょっとこのケーズの方を見ますと、まあ、面白いのがですね、まあ、14代14代14代と、非常に切りが良い、ように書かれてあるんですが、でも列王記とか歴代史見ると14代じゃないんですね。もっといっぱいいるんです。いろいろ引っこ抜かれた人たちがいるんです、系図の中から。またこの系図の方を見ますとですね、女性が、名前がここには合計5名、マリア入れて5名ですね。マリアを入れないと4名、タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻、女性がですね、特にことさら記されているで、いつだったか、まあ、栄光の家系の女たちのメッセージをしましたけれども、ちなみに、先週のちょうど先週金曜日が、ルツのことをメッセージしましたね。また主日は特にマリアのことをメッセージしました。みんなですね、どこかしら社会的に見ればもう傷物の女性です。タマル、彼女は遊女の格好をして、そして、その義理の父親にと性交渉を持って、それで、子供が生まれました。そうやって生まれたのがこの、パレスという、パレスとザラです。またここに五節にラハブが出てきます。ラハブも異邦人カナンの国の、そこで遊女をしていた女性です。それによってボアスが生まれたんです。ルツ、ルツはモアブの女です。律法によりますとモアブの女はその10代後の子孫も主の習慣に加われないはずなんですけども、でもなぜかそのルツの、子供、孫、ひ孫にあたるんです。ひ孫がダビデはですね、一体神様のその聖なる律法によってはおよそ家計に、この家計に加わってはならないような女性たちがなぜか加わってはいい、そしてこの王族の家計からなぜか引っこ抜かれた男性たちも多くあります。この家計の中でですね、やはりキーワードになってくるのは、なぜ家計に残るか、なぜ家計から消されるのか、それは信仰です。特にこの9節の方にウジヤ王が出てきますけれども、8節ですね、ヨラムにウジヤが生まれた。ヨラムからウジヤの間は結構何人か王様がいるはずなんですけども、でもそれがスーッと吹っ飛ばされてヨラムからウジヤへとひとっ飛びしております。また他にもですね、まあ、ヨシアからエコニアの間も結構いるんですけども、それもまた引っこ抜かれております。結局ですね、この系図に記されるか、永遠の書物に記されるということ、それはですね、人間の良きも悪しきも全部記され、そしてその中において信仰を、信仰にとどまらない人たちはたとえ王族の家系であっても系図から除外されて、そしてたとえ異邦人の遊女とか、なんか不貧困の女とか、そういう人でも信仰を持ってこの神のために加わろうとするのであれば、こうやってしっかりと記されるということです。タマルが神様の祝福、産んで増えて地に満ちようというその祝福をとても大事にしました。ユダがですね、その産んで増えて地に満ちるというその約束をないがしろにしていたのをタマラ、命を張ってですね、子種を宿して、そして子供を産むことになりました。まあ、それはまた別の機会でメッセージしたいと思うんですけども、またラハブも、ね、あの2人の偵察にもう交渉して仕掛けて、私と私の家を救ってくださいと、でそれで赤い紐をの印をつけなさいという、その信仰によって、彼女の一家も救われましたし、ルツも、 先週見ましたね。私の あなたの神は私の神、あなたの民は私の民と、その信仰告白によってこの栄光の家系に加えられました。このダビデ王の、ダビデはですね、ウリアの妻によって、要するに人妻によって身ごもっているんですね。ダビデは他に正妻が幾人かおりましたし、もっといい馴れ初めの話はあったんですけども、なぜかこのよりによって最も馴れ初めが悪い、最も人に知られてほしくない状況、それによって身ごもりました。神様はですね、そういうふうに人の隠れた行いをあらわにされます。このダビデの祖先のユダもタマルと、ね、隠れてその不貧困、まあ、遊女を買うということをして、でそれで結局それがですね明るみになるんです。全て命によって明るみにされてしまうんです。命によってユダにとってね、遊女のところに入って身ごもったなんていうことを誰にも知られたくないわけですね。それでユダは何手放したかっていうと、ユダの杖を手放して、またユダの印鑑を手放して、ユダのネックレスを手放したんです。遊女を買うためにです。でそれをユダは隠そうとしたんですが、でも命によって明らかにされました。タマルに身ごもった赤ちゃんによって明るみにされました。ダビデも、ね、たった一夜の仰せによってこのウリアの妻に赤ちゃんができて、それによってその罪が明るみにされました。人はですね、命を殺そうとしますことに、男女のその一夜の仰せによって赤ちゃんができるということで、正しく結婚した夫婦の間に赤ちゃんができるのはそれは喜びですけども、しかし隠れて不貧困によって、できた赤ちゃん、できちゃった結婚、できちゃったというからには望ましくないわけですね。でそしてある人はそれを堕胎したり、あるいはなんか堕胎するお金がない人は、男性はその母体のお腹を蹴る殴るとか、なんかそういうひどいことも、することも、そういうことも耳にします。命があってはその人にとって都合が悪いと殺すんです。これはサタンの技ですね。命があっては困るから殺す、それがサタンの技です。ユダもダビデもそれを経験しました。でもそれでも命はつながった。なぜなら主が命を守ってくださるからです。主によってその命はしっかりと受け継がれるんです。さて、じゃあこの系図ですね、まあ、確かに王族の系図ではあるんですが、しかしこの系図に記されている中にも、そんな良くない王様がおります。ヨラムとかヨヤキム、エコンヤ、まあ、彼らは、全て主に逆らっている王様でした。で、ここでですね、11節の方に、ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれたとあるんですが、このエコニアという人についてちょっと見てみたいんですが、これはですねエレミヤの22章28節から、これはバビロン捕囚の時ですね。このエコニアという人は悪い王様でした。でそれでこの王様は、まあ、王としてカウントされないような、このエレミヤの22章28節から 30節の方を見ますと、このエコノイアという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて見も知らぬ国に投げやられるのか。地よ地よ地よ、 主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ、と書いてあります。このエコネアという人からの子孫から誰も、ダビデの王座に仕えて栄えるものはないと予言されてしまい、そして、その予言の通り、このマタイの福音書の方に記されている通り、このヨシアが最後の王様として記され、そしてエコネア以降は、王としてカウントされていないわけです。ね、ヨシアまではちゃんと歴代史列王記で王としてカウントされているんですが、このエコヌイア以降、誰も、彼から王は生まれないようになると、誰も栄えて再びユダを治める者はいないと、このエレミヤによって予言されておりますけれども、じゃあということはイエス様はどうなるのかっていうと、イエス様はさっき言いました通り、この血を継いでいないんです。エコネアの血を継いでいない。じゃあそのことは一体どこでわかるのか。ルカの福音書の方にもですね、系図があります。ルカの3章。ルカの3章の23節から38節までが系図ですね。ちなみにマタイの福音書の方の系図では、古い方から新しい方への順番で記されておりますけれども、このルカの系図は新しい方から遡って古い方向に向かう系図で、その一番お尻がアダムになり、そのアダムは神の子であると記されております。このルカの3章23節の方を見ますと、これイエス様が教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた、ね、思われていたと書いてありますからには、これは血縁ではないんです。ヨセフとイエス様は血がつながっていないと。でこのヨセフは、ヘリの子、順次遡ってマタテの子と、そういうふうにどんどん遡っていくんですが、この、ベリ、これ下の新化薬の下の脚柱の方を見れば分かるんですが、これは義理のヨセフの義理の父というのが正しい訳です。要するに、このペリからマリアが、乙女マリアが生まれて、でそれでマリアからイエス様が生まれたということですね。つまりこのルカの系図はヨセフ系図ではなくマリアの系図です。でその証拠にですね、3章の31節の方を見てください。メリアの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、32節からエッサイの子、オベデの子と、この32節以降はマタイの系図と一致するんですけども、しかしこのダビデ以降、マリアの方ではダビデの子はソロモンでしたけども、しかしこのルカ系図ではダビデの子はナタンになってますね。つまりこちらの方はマリアの系図になるわけです。そのマリアの夫ヨセフは、王族の家系の、血を継いでおりましたけども、マリアは確かに王族は王族ですが、しかしダビデしか王はおりませんでした。ダビデ以降ナタンとかマタタとか、彼らは王族、一応王族であるんですが、しかし正当な王族ではありませんでした。ちなみにマリアの親類にエリザベス妻子の一族がおりますね。つまりマリアの方はですね、王族のダビデ王の血も継いでおりますし、また妻子の一族の、にも連なっているわけですね、マリアさんの場合は。でいずれにしても、マリア系にしても、ヨセフ系にしても、イエス様はダビデの子であるということには変わりがないわけです。このマリアからイエス様がお生まれになったと、それで イエス様はダビデの子ということにはそれは変わりはありませんし、またこのダビデの 王のその地位を受け継ぐというその予言も確かに成就しておりますし、また先ほど見ましたエコニア、このエコニア以降王は剥奪されるというその予言もまた正しく成就されており、つまりイエス様は家系的においても法的においてもまた血筋においてもダビデの血を継いでいるということです。もっとも血筋的にはソロモン以降の血筋は継いでいないんですが、しかし、この王族の家系であるヨセフに、嫁いだことによって法的にも、王族の系図を継いだということになりますね。何が言いたいかと言いますと、カイさんはどのようなことを尽くしても、イエス様、つまり神の子を正しく予言通りに生まれさせてくださるということ、またそしてこのマタイの系図の方を見ましたところ、いかにですね正当な血筋を継いだものであってもその中から除外されるということもあり得るということです。またたとえ異邦人であっても、異邦の女、いかに不貧困なことをしていたものであったとしても、信仰告白によってこの栄光の家系に加わることは可能だということなんです。皆さんは、ね、イスラエル民族ではありません。王族の家系ではありません。イスラエル民族からすれば異邦人にあたりますけれども、しかし皆さんは栄光の家系に加えられましたね。イエス様を信じる信仰によって、イエス様によって私たちは異邦人であるにもかかわらず、本来恵みを受けるべきでない、憐れみを受けるべきでない民だったのに、でもイエス様を信じる信仰によって、信仰告白によってこの栄光の家系に加えられ、そして後には天の御国に入った暁にはアブラハムの食卓に共に連なることが許された者たちにされました。でも除外されるということもまた可能性があるということを忘れてはならないんです。私たちがしっかりとイエス様に連なっているのであれば、私たちもこの栄光の家系に連なることができるんですが、しかし不貧困を続けて神様に逆らい続けるのであれば、系図にも乗らない、ね、イエス様にあなたのことは全然知らないと、不法なすものを私から離れていけって言われちゃうようなこともあると、イエス様とたとえですね、たとえイエス様とですね、イエス様の名前を使って悪霊を追い出したり予言を使ったり、あるいは印や奇跡を行ったとしても、イエス様の御心を行っていないのであれば、イエス様に言われるんです。不法をなす者ども、私から離れていけど、私はあなたを全然知らないと。その印奇跡を行っている人はイエス様を知っているはずなんですけど、しかしイエス様の側からは知らないと言われてしまうんです。この系図も同じですね。栄光の家系に確かに血筋としては、連なっている人はいるんですけども、でも家系図から削除されてしまうという、そういう恐ろしいことがあるわけです。私たちは気を抜いてはいけません。信仰においてしっかりとですね、気を抜かずイエス様に連なることをしているのであれば、しっかりとこういう家系図に乗り、そして、その栄光のあの食卓へと私たちも連なることができます。しかしイエス様のその流された尊い血を、イエス様が裂いてくださったその肉体という衣を私たちが身につけなければ、その王の宴会に預かることはできないわけです。どうか皆さんはしっかりとイエス様に連なり続けて、この皆さんのアイデンティティ、皆さんの家系、皆さんがどこに属するのかということを、それをないがしろにしたりせず、しっかりとかの日にはあのアブラハムの食卓に連なって共に 永遠を生きて、この栄光の家系の生徒たち、彼らと共に永遠を生きる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この系図を見るに本当に不思議なことを見ます。本来イスラエル民族でない異邦人たちが信仰によって王家の家系に加わり、また王家の血筋あったにもかかわらず、この系図から除外されてしまう。しかしイエス様は確かに王族の家系であり、そしてまた祭司の一族でもあります。あなたは聖霊によって身ごもり、この王族の家系ヨセフの家に嫁ぐことによって、法的にもまた血筋的にもダビデの子であり、王族の家系となりました。誠にあなたの予言通りです。誠にあなたのなさることは不思議であり、私たちの思いを計りごとをはるかに超えて、予言は忠実に成就してくださる主であることを言います。どうか私たちもあなたのその忠実なる御約束によって、私たちもイエス・キリストに連なる生徒たちはしっかりとこの栄光の家系と連ねられることを感謝いたします。どうかこれを手放すことがありませんように、この特権を手放すことによって、この系図から外されてしまった人たちもおりました。ネヘミヤの時代はこの系図をなくして軽んじたがゆえに、元の祭司職に就くことができなかった者もおりました。どうか私たちがしっかりと自分がどこに属するのか、どの国に属するのか、どなたを主とするのか、それをいつでもはっきりと示すことができますように、私たちの主はイエス・キリストであると告白します。私たちの国籍は天にあると告白します。私たちはやがてこの天に上り、アブラハムや信仰の先人たちと共にイエス様の栄光の食卓に連ねられる者たちが私たちです。どうかしよう、このアイデンティティを手放すことがないこの生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。